皆さん、
こんにちは。
ファンファンキャプテンチームハーモニーほのかです。
ファンファンチームメロディーあかりです。
ファンファンチームマウンテンリーダーカノンです。
ファンファンチームハーモニーリアです。
ファンファンキャプテンチームメロディーリーダーともかです。
はい、今日10月31日はあかり何の日でしょうか。
ハロウィーン。
怖いな、
怖いかな。それお化けをイメージしたんですけど、まあ今日ハロウィンですね。
はい、はいはいはい、ということで、もう10月も今日で終わりとなっていて、うん、はい、明日11月1日からは来年2022年の年賀はがきも発売されます、うん、もうね、今年も早いもので残すところあと2ヶ月となっちゃいましたよ、
うん、
も
うわかりやな、
もう、
も
う
やよ、ね、もう、はい、皆さん2021年やり残してることはないですか。
あるかもしれ
ん、もうあかりみたいにあるかもしれんってことはね、年末までに頑張ってやってしまってください。
はい、はい、
和歌山地域密着型アイドルグループファンファンのラジオ番組ファンファン学園放送部、今日もメンバーみんなでラジオの前の皆さんに元気をお届けしていきますよ。
最後まで聞いてください。
番組では私たちファンファンのトークや曲はもちろん、私たちのホームグラウンド和歌山マリーナシティの最新情報やファンファンのライブ情報もお届けします。ラジオの前のリスナーの皆さんと一緒に過ごす20分間、最後まで楽しんでいきましょう。
楽しんでね。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りします。和歌山30市町村ご当地早押しクイズ、
イエーイ。
はい、ということで今日もこのコーナーでは和歌山県内の30市町村に関する早押しクイズを出題して、ラジオの前の皆さんと一緒にもう一度和歌山について勉強していきたいと思います。
はい、
クイズを出題したら必ず手元にある早押し機のボタンを押してから答えてください。
はい、はい、
それではもう早速クイズに行っちゃいますね。
はい、
今日は広川町に関する問題です。
広川、はい、
それでは第1問、
でれん、
広川町出身の実業家浜口五郎は安政の大地震で村に津波が押し寄せた時、うん、自身の田んぼであることをして村人を安全な場所へ誘導し、うん、その命を助けました。
はい、
さて田んぼで何をしたでしょうか。あかり、
メガホンで、おい、こっちだよ。
その時代にメガホンあると思う。
だからこうメガホン作ったらこう稲かな。
はいはい、はい、リアちゃん、
買って稲を、
うん、
文字を書く、逃げて、
見えへん、それ上からしか見えへん。
あ、そっか、
確かに。
あの稲買ったやつをこう振って
上で振って
だいぶかな。
分かった分かった。買った稲を、うん、その家の、まあ、家あるやんか、うん、その家の窓に放り込んで投げて、なんだなんだなんだってこう気づいて、津波だよって
それだいぶスポーツ万能じゃないと無理やな。
スポーツ万能
スポーツ万能って言わん。
スポーツがなでき
るできやんかったら、
あ、はい、
リアちゃん、
あえてな波来てる波にあの稲買った稲を放り投げて津波だよって止めた。
はい、その稲を道しるべにして、うん、あの自分が先に上まで行ってそれを運んでくる。
あ、これを追ってきてね、
追ってきてってこと。
ヘンデルとグレーテル的な感じ。
どういうこと。
はい、リアちゃん、
え、稲を買って、うん、手に持って、うん、聖火ランナーみたいに、
あー、燃やすんか。
燃やして走る、うん、山のとこまで、
あー、でこっちだよ、わかるもんな、
聖火ランナー、
はい、大正解。
イエーイ。
正解は、田んぼにあった藁に火をつけました。浜口五郎は1854年11月5日に起きた安政の大地震で村に津波が押し寄せた際に自身の田んぼにあった藁の山に火をつけ、安全な高台にある広八幡神社への避難路を示す明かりにして、村人を迅速に誘導しました。
すごいな。
そのおかげで村人の9割の命を救いました。
すごい、
かっこいい。
これは、稲村の日の物語としても今も、うん、語り継がれています。そうですね、
うん、
はい、この津波の後浜口五郎は莫大な資材を投じて、うん、およそ4年の歳月をかけ、長さおよそ600メートル、幅およそ20メートル、高さおよそ5メートルの 広村堤防を完成させて、その後再び襲った昭和南海地震の津波から町を守りました。
すごい。
この広村堤防は国の史跡として文化財に指定されています。11月5日は現在では津波防災の日と、世界津波の日に制定されています。稲村の日の館では浜口五郎の功績と津波災害から大切な命や暮らしを守ることを学べますので、ぜひこの機会に行ってみてください。
はい、でもさ、明かりやったらさ、こう稲さもこう燃やすなんかもったいないと思ってまうから、うん、そんなこと思いつかんけど、
自分のやもんね。
そう
ね、
うん、
でもまずさ、うん、その津波来た時にとっさにさ、そういう冷静な判断できるのがすごいと思う。
明かりやったら酒のことしかできない。うわ
ーすごい
よね。はい、ということで次に行っていいですか。
いいでしょ。
は
い、
それでは第2問。
ででん。
広川町にある霊岩寺という古いお寺には、うんうん、ある生き物の石像に守られた菩薩像が祀られています。さて何の石像でしょうか。
動物
とも
象。
違う。あかり。
イルカ。
なんで
イルカ。イルカ。
はい、ちやちゃん。
蛇。
違う。かんちゃん。
イノシシ。
違う。あかり。
えい。
なんで海の生き
物。え、違う。動物。まず
動物です。リアちゃん。
キリン。
違う。
待って、今分かる。キリンって言う
と。ウサギ。
違う。カンちゃん。
クマ。
違う。あかり。
ゴリラ。
え、リアラ知ってる。
絶対知ってる。
え、
はい、
サル。
違う。
え、
大丈夫。
クジャク。
違う。
クジャク。
ダチョウ。
違う。ヒントいきますね、うんうんうん、全然これやったら多分出やんから、
うんうん、
稲美町ではよく見かけます。
稲美町。稲美町。
はい、あかり。
カエル。
大正解。なんでわかったん。
稲美町ったら
カエル。あ、カエル。
はい、ということで広川町の海抜450m の石灰層の岩々に囲まれた場所にある霊岩寺というお寺には石造りの不動明王が祀られています。この上り口に6匹のカエルの石像に守られた菩薩像が祀られています。みんなね、狛犬っていうのはよく見ると思うんですけど、カエルはねあんまり見ないですよね。しかも6匹もいてる。
そう、
はい、なぜカエルなのか不思議ですけど、皆さん一度見に行ってみてください。
はい、
はい、ということで私たちファンファンテレビのロケで広川町に、お邪魔したこともあるんですけど、とも、うん、何かありますか、思い出。
はい、そうですね、1回目の問題だ、1問の問題でも言ってたんですけど、うん、稲村の日の館に行かせてもらったことなんですけど、うん、はい、まあ浜口五郎さんはやっぱり小学校の時でもね、なんか社会で習ったりとかしてて、まあ、知ってたけど、うん、なんかさ、やっぱすごい方やなぐらいやったやん、うんうん、でもその稲村の日の館に行って、うん、その津波のこともそうやし、うん、浜口五郎さんのことだったりとかも学べたので、
ね、
なんかまあ今さ津波もし来たらとか、
ね、
やっぱ考えたら、
ね、
自分でどう行動すればいいか分からんけど、うん、まあ、そういう、ね、時とかにもどう対処したらいいのかとか、うん、もう学べることがたくさんあったので、うん、ぜひね、お子様とかいてる方は特にこのご家族で行ってみたいとか、ね、学んでいただきたいなって思いますね、
うん、はい、カノンはですね、うん、あの地元で大人気のですね、
うん、
パン屋さん、はい、アルル和田さんっていうところに行かせていただいたんですけど、もうそちらでは珍しいんです、
うん、
きんぴらごぼう入りのパンだったり
とか、美味しかったよね、もうね、
あのいろんな人が食べれるコシアンフライっていうね、コシアンが入ったパンとか、
う
ん、もうたくさんの種類がありまして ね、
しかったね、
うん、あの私たちのロケのね撮影中でもですね、はい、もう地元のお客さんがたくさん入ってきて、うん、
確かにね、
もう大人気のお店なんだなと思いましたしね、はい、またそのパンを食べに行きたいなと思います。
はい、はい、ということで広川町には歴史をね学べたりだとか、うん、かんちゃん言ってくれたように、
はい、
美味しいパンだったりいろんなものがありますので、うん、皆さんぜひ、機会があれば遊びに来てください。それではここで皆さんからのメールをご紹介します。リアちゃんよろしく。
はい、和歌山市ラジオネームゆうきさんからいただきました。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
先日は初投稿でメッセージを読んでもらってありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
なんかラジオでファンファンに自分のメッセージが読まれるのは不思議な感じでした、
うん、
でも嬉しかったです。
よかった。
放送の都合で少し前になってしまいましたが、うん、僕はオリンピックでは野球の侍ジャパンをずっと応援していました。手に汗握る熱い試合の連続で、しかも悲願の金メダル、最高でした。
金メダルね。
そうですね、うん、あのオリンピック私もめっちゃ、うん、あのスポーツとかなかなか見る機会がないので、ね、あの見てたんですけど、うんはい、リアはそのバレーボールが好きっていうのもあってずっとバレーボール見てましたし、うん、なんか身近にあるスポーツやのになんでか知らんけど、あの有名な方がするとめっちゃ引き寄せられる、
感動するよね。
めっちゃね、ほんまに、
で金メダルとか数多かったしさ、
そうですね、
なんかすごかった。しかも東京やしさ、
そう日本で短いよね、
そう日本で行われたし、めちゃめちゃ嬉しかったですね、う
ん、はい。それではここでファンファンの曲をお届けしたいと思います、
はい、
では聴いてください。ファンファンで笑顔のホリデー。
楽しさぎゅうづめマリーナシティ、
和歌山マリーナシティの最新情報をご紹介します。北尾アナウンサー、よろしくお願いします。
はい、和歌山マリーナシティは楽しさいっぱいですよ。和歌山マリーナシティポルトヨーロッパ内アドベンチャーホールでは11月3日祝日に子どもたちに大人気の機械戦隊ゼンカイジャー VS 百獣戦隊ガオレンジャースペシャルバトルステージの最終公演を行います。この公演は百獣戦隊ガオレンジャーで自らもガオブラック役を演じた純烈のリーダー酒井和義が総合プロデュース。ステージ開演前には純烈が映像で登場します。ぜひこの機会にワクワクドキドキが止まらない和歌山マリーナシティだけのスペシャルヒーローショーをお楽しみください。詳しい内容につきましてはホームページでご確認ください。またポルトヨーロッパ内噴水広場特設会場では子どもたちに大人気のワクワク生き物ワールドを開催中です。これまでのヘラクレスオオカブトやハナカマキリなどの珍しい昆虫に加え、ウサギやモルモットなどの動物のほか、イグアナやカメレオンなどの爬虫類が新しい仲間に加わり、さらにパワーアップしました。昆虫と触れ合えるコーナーやリクガメやウサギに餌やり体験もできる家族みんなで楽しめるイベントです。黒潮市場では潮風が気持ちいいシーサイドテラスでのバーベキューのほか、この時期の旬の新鮮な魚介類を使った寿司や丼、麺類などの期間限定メニューが楽しめる秋の味覚祭りも11月28日まで開催中ですので、ぜひご利用ください。そしてお待たせしました、2017年の開催以来4年間で38万人が来場した光の祭典フェスタルーチェが今年もいよいよ11月3日水曜日祝日からポルトヨーロッパで開催します。5年目となる今年のテーマはスイスなフェスティバル。イルミネーション、ライティングはこれまで以上にグレードアップ。大人も子どももみんなの心に明かりが灯るカラフルな冬の街が出現します。会場を歩きながらまるで絵本の中のクリスマスの世界にシップトリップしたような気分を体感していただけます。今年も新型コロナの影響で我慢を強いられた子どもたちに存分に楽しんでもらえるように、中学生以下の子どもの入場料がなんと無料。高校生以上の生徒学生の皆さんも学生料金として大人の半額でご優待します。ご家族やお友達カップルで素敵な夜を過ごして2021年最高の思い出を作ってください。11月3日には音楽と光のスペシャル花火ショースターライトイリュージョンも開催します。尺玉の千輪花火など大迫力の美しい花火が音楽に合わせて打ち上がります。息を呑む音と光のスペシャル花火ショーをぜひお楽しみください。詳しくは和歌山マリーナシティのホームページをご覧いただくか、和歌山マリーナシティインフォメーション電話 0570-064-358 までお問い合わせください。ご家族お揃いで和歌山マリーナシティへぜひお越しください。
続いてはファンファンのイベントライブ情報をお伝えします。あかりよろしく。
はい、私たちファンファンはですね、和歌山市消防局ファイヤーアンバサダーを、務めさせていただいているんですけど、
はい、
ですね、11月9日から、11月15日まではですね、秋の
火災予防運動期間となっておりまして、うんうん、はい、それに先立って、うん、11月7日は、はい、和歌山マリーナシティで秋の火災予防運動スタートキャンペーンが開催されます。イエーイ。この日はですね、防災ライブや、VR 防災体験者、はい、またね、缶バッジ作成と、うんうん、全てね無料で参加可能ということでね、はい、こういうのすごい楽しいですし、はい、頭にもこう入ってこう学べるのでね、はい、皆さんもぜひ来てくださったらなと思いますし、こう小さいお子さんの方でもね、はい、こう楽しめると思いますので、うんうん、ぜひこの、ま、今からこう冬にかけてね、はい、こう防災でね火事がこう多くなってきちゃうので ね、はい、まあ、ぜひそのキャンペーンとしてね、はい、ぜひ皆さんも来てくださったらなと思います。
はい、はい、
詳しくはファンファンの公式ホームページファンファン .net で検索していただくか、和歌山アイドルと検索していただくと、うん、ファンファンの公式ホームページ出てきますので、うん、ぜひチェックしてください。
そろそろお別れです。今週は私たちファンファンの結成10周年記念シングルの中からタイムゴーズバイを聞きながらお別れです。番組ブログでは収録の様子を見たりトークもお聞きいただけます。和歌山放送のホームページまたはファンファン .net からリンクしています。パソコンスマートフォンから日本全国で聞けて、タイムフリー機能を使えば1週間遡って聞くことができるラジコもぜひチェックしてください。
はい、
またファンファンメンバーへの質問や応援メッセージ、リクエスト曲もお待ちしております。
はい、
メールアドレスはファンファンの ff@wbs.co.jp です。ご新規リスナーさんも大歓迎ですので、聞くだけじゃなくラジオの前の皆さんもどんどん番組に参加してください。
うん、
皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは皆さん、
また来週、来週も聞いてください。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りしました。